さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2025年3月8日にミンフィーネットで発表された八正念を重視し精進していない状態を改めるという内容です。それではお聞きください。八正念を重視し精進していない状態を改める。文、中国遼寧省のダーファーデシ。師父はこれまで何度も法を説かれる中で各地での説法9、2009年大ニューヨーク国際法会での説法に書いてあるように、初心を忘れずに修練するということについて言及されてきました。学んだ後、私はいつも自分の初心を忘れずに修練するという状態とはどのようなものかを考えていました。何度も思い返して浮かんできたのは、私が本当に修練を始めた真冬のことでした。中国東北部の冬はとても寒く、夜自転車に乗って師父の説法の映像を見に行く道中、厚着をしているわけでもなく、北風が吹きすさぶ中、背筋を伸ばし、笑顔で風を切って走っていました。修練者はお酒を飲んではいけないので、どんなに親しい友人に勧められても断りました。道を歩いていて動かせない荷物を持とうとしている人を見かけると、力の限り手助けしました。手を切ってしまった時も、自分のどこが間違っていたのかを内に向かって探しました。あの頃は一日を通して何があっても心が満ち足りていました。今振り返ると、当時の私は法を深く信じ、少しの疑いもなく、師父がおっしゃる通りに実践していました。そして苦しみに対しても恐れることがありませんでした。では、円満成就へ向かう最後の修練の段階ではどのような状態であるべきでしょうか。ある日、同宗と交流する機会がありました。彼女は、毎日ジュアンファールンを一行ずつ暗唱し、各地の説法も読んでいます。ミンフイネットの交流文章も毎日読み、四つの生死の八正念を一度も欠かさず、午後や午前には真相を伝えたり、資料を配ったりしています。同宗の仲間もみんな法を暗唱しています。と話してくれました。それを聞いて私は、これは師父が私に示してくださった啓示だと悟りました。ダーファーデ氏は三つのことをしっかり行うべきであり、その第一歩は法をよく学ぶことです。私も毎日法を暗唱しており、通常は一日6ページほどです。最近はスマホの妨害が本当に大きく、少し油断すると引き込まれ、時間を大量に浪費し、さらには邪悪な物質を注ぎ込まれてしまいます。そこで私は今、法の暗唱を強化し、少しの時間も無駄にせずに学ぶようにしています。前回は26日で一周しましたが、少し速さを求めすぎたように感じたので、今回はより質を重視して取り組んでいます。八正念は私が最も苦手としていることでした。夜中12時の八正念はほとんどできておらず、そのせいで自分の空間場が正しくなくなり、同宗にも影響を及ぼしてしまいました。同宗は私が住んでいる団地で真相資料を配布しているときに通報されてしまいました。幸い彼は留置場で病号の虚像が現れて戻ってきましたが、それでも私は八正念の重要性を真剣に考えませんでした。数日前、私の地域の同宗が病号の形で迫害を受け亡くなりました。入院の話を聞いてから亡くなるまでわずか1週間でした。あまりにも早い出来事でしたが、それでも私は重視せず、彼のために的を絞った八正念を一度も行いませんでした。私は自分自身を深く顧みました。八正念を軽視し、学法中は眠気に襲われ、朝の連行にも起きられず、夜中12時の目覚ましが鳴っても無視していました。他の時間に八正念をしても、ただ義務的にこなしているだけでした。私はこの状態を変えなければならない、八正念を重視しなければならない、 そう思い、以前に同州からもらったミンフィ編集部の8少年を重視する録音特集を聞きました。その瞬間、それはまるで知恵を授けて悟りを開かせる第五感情のようで、主婦がなぜ私たちに8少年をさせるのかをはっきりと理解しました。そして8少年の重要性を理性的に認識しました。旧勢力の邪悪な妨害を一掃しなければ多くの衆生を救い、主婦が法を正すことを手伝うという私たちの戦士の大願を成し遂げることはできません。この気づきを得た後、私は同衆たちにも8少年を重視する録音特集を進めました。そして4つの少女の8少年に加えて、毎週日曜日の午後2時から4時の地域全体での8少年も続けようと伝えました。その時、4人の同衆と一緒に8少年を行い、気がつくと私はなんと2時間も座り続けていました。これは720の迫害が始まって以来、初めて一度に2時間も座禅をした経験でした。それ以降、私の修練は大きく変わりました。自信を取り戻し、1時間の座禅は最初痛みがあり、しばらくすると楽になり、また痛くなるという照合の状態を再び感じるようになりました。それまでは少し座っただけで足が自然と崩れてしまっていました。同衆のアドバイスを受け、8少年の回数と時間を増やすことにしました。夜の7時、8時、9時、10時と時間が来るたびに8少年をし、昼間もできる限り生じごとに行うようにしました。夜10時にはとても眠くなりますが、座ったり歩いたりしながら8少年をしました。すると夜12時の目覚ましの音が聞こえるようになり、起き上がることができるようになりました。歩きながら8少年をし、同衆と同じように夜中12時の8少年をしっかり行えるようになりました。今もなお突破を続けていますが、朝の連行は確実に行えるようになりました。8少年を重視するようになって、他の面でも変化がありました。これまでミンフィネットの閲覧がスムーズでないことが多かったのですが、今では以前ほど困難を感じません。これは私が8少年を重視するようになったことと関係があるのではないかと感じています。私は主婦の教えを真に聞き入れ、3つのことをしっかりと行うためには、常に内に向かって探すことを実践しなければならないと考えています。日常生活では妻である同衆とよく意見の食い違いが生じます。彼女はとても強い性格で、唐文化の影響を多く受けています。毎日一緒に学法を続けていますが、彼女はあまり連行をしません。仕事が非常に忙しく、頻繁に残業するため、家での食事の準備や家事はほぼすべて私が担当しています。彼女は仕事から帰宅すると、入るなりあれこれ文句を言い、これがダメ、あれも違うと指摘します。私は時々、あなたも学法しているのになぜこれも気に入らずあれも受け入れられないのですか？嫉妬心がこんなに強くて大丈夫なのですか？と思います。ある日、家の冷蔵庫の冷凍室に熱い氷が溜まっていたので、妻が時間がある時に電源を切って氷を溶かしてねと言いました。夕食の準備が終わった後、私は冷蔵庫の電源を切り氷を溶かし始めました。うちの子供は水遊びが好きなので手伝いたがり、布巾で溶けた水を拭き取り始めました。私は小さなボールを冷蔵庫の中に、大きな足を洗うための桶を外に置き、小さいボールに溜まった水を大きな桶に流すようにしました。その時私は同衆と用事があったので少し外へ出ました。戻ってくると子供は冷蔵庫の前にいませんでした。私は冷蔵庫の氷全部溶けたかなと声をかけました。すると妻が突然ヒステリックに怒り出しました。あなたって本当にだらしない、汚い、食卓を拭く布巾を足を洗う桶で洗うなんて、そんなに平気ならトイレでご飯でも食べたら？私は何のことかわからず見てみると、息子が布巾を大きな桶の中に入れていました。それを見て私は少し反発を感じ、 たかがこんなことでそんなに怒ることないだろう。ちょっと用事があって出かけてただけだし、それに君も家にいたじゃないか、と言い返しました。しかし妻はさらに大声で、まるで戦いでもするかのように言いました。あなた自分の仕事だって思ってないでしょう。これは全部あなたがやるべきことなのよ。私は言い返しませんでしたが、心の中で自分のどこが間違っていたのか、私は何を誤っていたのかと自分に問いかけました。すると突然理解しました。妻が長い間見せていたこうした態度は、私を向上させるための助けだったのではないか。本来自分が向き合うべき問題や耐えるべき苦難を、私は他人の真善人に対する理解に基づいて推し量り、自分の責任を避け隠していただけだったのではないか。私はいつも最初に相手の問題を考え、相手がどうすべきかとばかり思い、自分のどこが間違っているのかを考えていませんでした。しかしまさにこの一連の出来事が、私に自分の心の奥底を見せてくれました。人を見下す心、他人に批判されるのを受け入れたくない心、争う心、非難された時に冷静に対応できない心、さらに怨恨を持たないという境地にもまだ達していなかったことに気づきました。こうしたことを悟った後、妻の態度も変わり、より思いやりを持つようになりました。もう朝寝坊することもなくなり、時間があれば自分から学法に時間を割くようになりました。私たちの地域の現状を考えると思わず涙がこぼれます。過去を振り返れば、どれほど輝かしい時期があったでしょう。同宗たちは苦難を恐れず、あらゆる場所をめぐり、車で片道1時間半かかる地域まで足を運び、一軒一軒に真相資料を届けました。私たちは多くの人々が救われた時の喜びに満ちた笑顔を見てきました。しかし今どれほど多くの同宗が病号の形で迫害され、命を落としてしまったでしょう。どれほど多くの同宗が投獄され、今もなお黒い牢獄の中で苦しんでいることでしょう。そして残された私たちは困難の中で徐々に精進する意志を弱めてしまってはいないでしょうか。主婦の法を正すことはまだ終わっていません。まだ多くの諸情が救われていません。私たちは法を正す時期のダーファー弟子です。決して沈んではなりません。主婦が求められる3つのことをしっかり行い、主婦が法を正すことを手伝い、諸情を救い、初心を忘れずに修練する状態を取り戻し、修練者として最も良い状態に戻らなければなりません。使命を決して裏切ることなく。これは私の個人的な体験です。同宗の皆さんと分かち合いたいと思います。不適切な点があればどうかご指摘ください。皆さんいかがでしたか。他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。